ラジオ健康プラザ、この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。3週目はお薬について、薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、いろいろな種類の薬があり、その用法も様々です。そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあるそうです。そこで薬の専門家の薬剤師さんに、薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただこうと思います。本日もお越しいただきましたのは、日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回はピロリ菌の治療に使うお薬についてお話を伺いました。指示通りのタイミングで飲み忘れないことが大切ということでした。今月は寒くなってくるこの季節、お子さんが風邪をひいたり熱を出したりと、子どもさんにどうやってお薬を飲ませるか頭を悩ませるお母さんも多いのではないかと思います。そこで今回は赤ちゃんをはじめ子どもさんにお薬を飲ませるコツについてお話を伺おうと思います。いろいろと私も娘がいる手前、薬を飲んでくれない、困ったっていう場面には何度も立ち会うんですが、その中でもいくつか気になったことを今日はお伺いしていこうと思います。まず子供が薬を嫌がって全く飲まない、無理にでも飲ませた方がいいんでしょうか、もしくはジャムですとかジュースに混ぜて飲ませるっていうのはいいんでしょうか。
出したお薬は症状を良くするために出てるお薬ですので、基本的には頑張って飲んでいただく形になります。ただ例えば吐いていたり、そもそもお薬が飲めないような状態にある場合については、無理に飲ませると喉に詰まったりすることもありますので、その場合はやめてください。でジャムやジュースに混ぜるということなんですけれども、大半のお薬は確かに苦かったりとか飲みにくいかなとは思うんですが、ジャムに混ぜたりジュースに混ぜると実は苦味が強く出たり、お薬が効きにくくなったりすることもありますので、まずは薬剤師の方にそのお薬を混ぜて大丈夫なのか確認していただければと思います。
ものによってはそういうふうに余計に飲みづらくなってしまうなんてこともあるんですね。しっかり薬剤師さんに聞こうと思います。そしてお薬を飲ませているときに、飲んだ薬を子供が吐いてしまうっていう場合もあるんですけど、そういう場合はまた飲ませた方がいいんでしょうか。
特に風邪をひいたりしているときは吐き気があり、お薬を飲んだ後気持ち悪くなって吐いたりすることもよくあるんじゃないかなとは思います。ただお薬が一旦体の中に入った以上、どの程度効いているのかは判断がつきません。そのために一回飲んだ後追加で飲んだりすることはしないようにしてください。通常通り次の服用するときまで時間を空けて飲んでいただくような形になります。
そうですか。では今と同じような感じなんですが、座薬を子どもに入れるっていう機会も多いと思うんですけれども、座薬を入れてほどなく下痢などで出してしまったっていう場合、これも追加はしない方がいいんでしょうか。
基本的には熱冷ましのお薬に関しては、刺してからだいたい10分ぐらいであればお薬が効いているとは言われています。ただ、熱冷ましに関しては基本的には刺した後1時間後ぐらいに熱を測ってみてください。もし測ってみても熱が下がっていないようでしたら、お薬がうまく効いていない可能性が高いですので、その場合に関しては追加で刺していただいて構いません。ただ熱が下がってきているよっていう場合ですと、お薬がちゃんと10分以内で出てきてしまっても効いていますので、その場合は追加で刺してしまうと熱が逆に低くなりすぎたりする場合もありますので、刺さないようにしてくださいね。 そうですか。もしすぐに座薬を入れてすぐに出てきてしまったという場合は、その出てきてからじゃあすぐ刺すではなくて1時間待ってその様子を見てみて、それで下がってなかったらもう一度ということも考えてもいいですけれども、その時に少しでも下がってきているようだったら効いているという判断でいいということなんですね。そして今その座薬のお話もありましたが、解熱剤、座薬だったりいろんな解熱剤があるかと思うんですけれども、通常通りちゃんと刺してもまたすぐ熱が上がってきてしまう、最低6時間空けてというふうに説明をいただいていますが、6時間経過する前に上がってきたという場合、また飲んでもいいんでしょうか？
基本的には熱覚ましのお薬は6時間から実は8時間ぐらいまで効くとされていますので、6時間以内に使ってしまった場合は熱が急激に下がりすぎてしまう、いわゆる低体温ですね、になることがあるので、6時間以内に飲むことはやめてください。その場合は水を飲んでいただいたり、氷枕など外から冷やしてあげるようにしていただければと思います。
解熱剤以外の方法で熱を下げるよう努力することで、なんとかこう6時間までは追加ではしないようにということなんですね。そして次は、私も本当によくしょっちゅう経験があるんですけれど、飲む時に子供が暴れてしまって粉薬ちょこっと口に入ったような気がするんだけど、ほとんどこぼれてしまったという場合、これはもう一袋飲ませた方がいいんでしょうか？
基本的にはこぼれた量っていうのは、判断がかなりつきにくいです。先ほどお話しした通り、吐いてしまったっていう場合もどの程度飲んでいるかがわからないので、追加では飲まないようにしてくださいね。
確かにちょびっとこぼれたのかたくさんこぼれたのか見た目ではわかりづらい時もありますよね。では続いて、決められたお薬の時間なのに子供や赤ちゃんが起きてくれないという場合、寝た状態で口に含ませてもいいんでしょうか？
基本的には誤嚥の原因になりますので、寝た状態でお薬を口の中には入れないようにしてください。一般的な食べ物に関しても、寝てる最中に関してはご飯をあげたりしないのと一緒ですね。
ということは、時間が決められているお薬の場合はやはり起こしてでも飲ませるのがベストということでしょうか？
そうですね。特にばい菌を倒すようなちゃんと飲み切っていただきたいお薬に関しては、飲まないと今度はお薬が効きにくくなってしまうこともありますので、それが1時間ずれたりする分には特に問題はありませんが、それを超えてずれたりする場合ですと、やはり頑張って起きてもらっていただいた方がいいかと思います。
では続いて、小さな赤ちゃん、薬を全く飲んでくれなくて口の中に無理やりこう入れたりしてもベーって出しちゃう、そんな時はどうしたらいいんでしょうか？
基本的には少ない、水薬とかですと少ない量からちょこちょこ入れて吐き出せないような量で入れていただくのがいいかと思います。粉薬に関しては粉の状態だともちろん口からこぼれ出やすくなってしまうので、少量のお水をポタポタ入れて団子状にしていただくと飲ませやすくなります。団子状にして水をぐっと飲ませてあげると口の中に入る時間がすごく短くなりますので、そのようにして飲ませるようにしてみてください。ただもしどうしてもダメとかであれば、まずは先生ですとか薬剤師の方に相談していただくといいかと思います。
やっぱりこうちゃんと相談したりして、場合によっては違う種類に変えてもらえたりっていうこともあるかもしれないんですね。では続いて、病院からもらった薬を全部飲む前に調子が良くなったように感じることもあるんですが、そういった場合っていうのは最後まで飲ませなくてもいいんでしょうか？
基本的には先生からもらったお薬はなくなるまでしっかり飲み切ってください。先生の方から調節して飲んでもいいよって言われたものに関しては、仮に手持ちが残ってても特に問題ありませんし、症状がある時に飲んでいただくような熱覚ましのお薬ですとかはもちろん残ってても特に問題ありませんので、症状がある時だけ使うようにしてくださいね。
こちらもやはり先生に言われた、それがもうそもそもの根本だということなんですね。
そしてですね、ここまで飲み薬ですとか、まあ、座薬のお話で伺ってきたんですけれども、咳止めのためのテープをもらったりするんですが、あのテープっていうのはどこに貼ってもいいんでしょうか？
基本的には上半身であればどこに貼っていただいても構いません。ただ特に、まあ、2、3歳までの小さいお子さんですと、手の届くところに貼ってしまうと自分で剥がしたりする可能性があります。その場合ですと背中など手が届きにくい場所に貼っていただくといいかと思います。ただ小さいお子様は皮膚が弱い方も多いかと思いますので、貼る場所は毎回変えていただくことと、汗がかいているとどうしてもテープ剥がれやすくなっちゃいますのでね、汗はしっかり拭き取っていただいてから貼るようにしていただければと思います。
今回は子どもや赤ちゃんのお薬の飲み方について、私も日頃から疑問に思っていることなどをたくさんお話を伺わせていただきました。いろいろなことをお伺いしたんですが、わからないと思ったとき、どうしようかなって迷ったときには、基本的には追加でお薬は飲まないということや、先生や薬剤師さんに相談をするということ、そういったことを中心にお話を伺わせていただきました。またお聞きのお父さん、お母さん、お子さんのお薬のことについてもそうですし、お薬全体のことについても知りたい、普段わからないことがあるといった場合がありましたら、ぜひ 842@fmvie.w.jp 日光記念病院の番組ラジオ健康プラザ宛てで送ってください。ラジオ健康プラザ第3週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さん、今回は子どもそして赤ちゃんの薬の飲み方についてのさまざまな疑問に、日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんにお答えいただきました。来週は4週目、管理栄養士さんが登場する生き生き健康レシピです。どうぞお楽しみに。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。11月20日。本日行われる在宅緩和ケア支援広場アットホームのご案内です。がんと診断された時から患者さん、ご家族は精神的な辛さ、社会的な苦しみなど様々な痛みや不安を抱えて過ごされることが多いと思います。アットホームはがん患者さんの痛みや辛さに医師、看護師ら専門職がお話を伺い、共に考えたり、音楽やアロママッサージなどでほっとしていただくプログラムです。療養中の医療機関、入院、通院などに関係なく、どなたもお気軽にお越しください。開催日は本日11月20日金曜日午後1時30分から3時30分までです。場所は日光記念病院緩和ケア病棟1階。内容はミニレクチャーでは、緩和ケアについて知りたいことと題して、緩和ケア科の医師、曽根義夫先生がお話しくださいます。好評をいただいております。療養中の食事の工夫を簡単レシピと試食で紹介するミニレシピや、相談コーナー、アロママッサージ、音楽療法も随時行っておりますので、どうぞお気軽にご参加ください。お申し込みは不要ですが、お問い合わせはがん相談支援センター 0143-22-2225 です。たくさんのご参加お待ちしております。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmvie.w.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする 日光記念病院の提供でお送りしました。